全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはその者なり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌539番。主の祈り、アーメンのみご視聴ください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌9番。いたします。御恵みによりまして、この一週間もあなたの手厚い思いのうちに置かれ、私どもが幸いな日々を過ごすことができましたことを感謝いたします。私どもはつぶやき、不平を言い、自分の生活に満足しようといたしておりませんけれども、あなたが私どもにお与えになった恵みは、これらのすべてのものを抑えて余りある 大きなものでございます。あなたの恩許しがなければ我々は生きることができず、あなたの恩許しがなければこの生活もまた我々は守り続けて参ることができなかったものでございます。あなたは私どもの信仰を守り、これを絶やすことなく今日まで至らせてくださいました。感謝いたします。そしてその信仰によってあなたの恵みをどこにでも見ることができ、祝福を信じることができまして感謝でございます。私どもは失敗し、また愚かな道を歩むものでありますけれども、あなたは私どもを恵み、私どもを捉えて引き戻し、正しい道を行かせてくださいますことを感謝いたします。ここに、あなたは私どもを召し集め、この礼拝をなさせてくださいますことを感謝いたします。あなたが誠に神にいていまし、人間と全く違うお方であり、人間を作られた方であり、私どもがあなたに従って生きるものであることが分かりましたときに、私どもは誠に人間の立場に帰ることができ、謙遜であり、また平安であり、望みを持つことができますことを信じます。この礼拝において、願わくはその事実が明らかにせられますよう助けたまえ。何よりもまず、あなたが聖なる唯一の神としての見姿を私どもに示したまえ。私どもにただ拝むべきものはあなたしかないことを悟らせてくださいますよう願います。またあなたが私どもに救い主、主イエスキリストをお送りたまえました。恵みの神でいましたもことを悟らせ、願わくはそれによって私どもの堅苦なな心が砕かれてまいることができますよう導きたまえ。私どもにあなたの救いの言葉を聞かせ、その言葉によって私どもが固く立つことができますよう助けたまえ。私どもの日ごとの生活に至りますまで、あなたの御言葉の力が及ぶに至りますように、どうかこの礼拝が私どもに誠に力のあるものとなることができますよう導きたまえ。聖霊の導きを願います。誠の悔い改めをさせ、誠にあなたによって救われておりますものの幸いを悟ることができますよう助けたまえ。私どもの日常の生活を顧みてくださいますよう願います。私どものうちに病床にありますもの、いろいろな信仰の戦いをしているものがありますが、愛するそれら一人一人に折にかなう慰めと新たな力とを与えてくださいますよう願います。私どもの家庭を顧みてください。職場を、学び屋を顧みたまえ。どのようなところにありましても、あなたの恵みを見出し、感謝し、そのゆえに隣人に仕え、 あなたに栄えを期していくものとさせてくださいますよう願います。悪しき力や誘惑からも守りたまえ、あなたの教会に仕える伝道者が新たに起こされますよう導きたまえ、疫病のために苦しんでいる人々を、救援のために労する人々を助け守りたまえ、私どもの身近なもののうちにこの困難の中に心をなえるものを支え励ましたまえ、今週西東京教区の覚える厚生教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書、旧約聖書、出エジプト記第12章21節から27節。旧約112ページ、出エジプト記第12章21節から27節。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲をほふりなさい。そして、一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、カモイと入り口の二本の柱に、鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならない。主がエジプト人を撃つために巡るとき、カモイと二本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越される。滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためである。あなたたちはこのことをあなたと子孫のための定めとして永遠に守らねばならない。また主が約束された通り、あなたたちに与えられる土地に入ったとき、この儀式を守らねばならない。またあなたたちの子供がこの儀式にはどういう意味があるのですかと尋ねるときは、こう答えなさい。これが主の杉越の犠牲である。主がエジプト人を撃たれたとき、エジプトにいたイスラエルの人々の家を杉越し、我々の家を救われたのである、と。民はひれ伏して礼拝した。新約聖書、ルカによる福音書第22章14節から23節まで。新約聖書153ページ。ルカによる福音書第22章14節から23節。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。 言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてそれを裂き、使徒たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで使徒たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。そこまで。明治以来、日本に伝えられてきたキリスト教、特にいわゆるプロテスタント、その教会やキリスト教のイメージというものはどのようなものであったでありましょうか。あの幕府が倒れ、明治政府が新たに発足し、いわゆる文明開化といわれる時代になって、先進的な科学技術やあるいは社会の制度など欧米の文明と重なって、キリスト教というものはハイカラで知的でインテリ好みする宗教となっていったと言えるのではないでしょうか。もちろん庶民に福音を説いて、本当に孤児やみな貧しい子供たちのために働いた伝道者たちもいましたが、戦後改めてブームとなったりもいたしましたが、特に我らプロテスタント教会は宗教改革の旗印である聖書のみということによって、聖書の言葉を重んじる言葉の宗教として歩んできたと言えると思います。そこでは儀式的なものやあるいは装飾を意識的に排除してきた。例えば教会建築を見たらよくわかりますし、教会の中の街道のデザインを見てもわかるはずです。そこには華美な装飾は極力置かないようにしている。シンプル、極めてシンプル。それは過去の過ちを繰り返さないためでありました。あまりにも儀式化するときに形だけにこだわり、形がしっかりしている、整えられていることでよしとし、その中身が抜け落ちていってしまった。いわゆる形式主義に陥ってしまう。あるいは美術や音楽や芸術、そういうものを通して教会建築もそうですが、神の素晴らしさを表現したいというある意味では本来純粋な動機であったと思いますけれども、 それがあまりに過敏になって、人がその美しさを楽しむ方へとずれていってしまった。あるいは迷信めいたものさえも起こってきてしまった。そういうことにならないように、聖書のみ、聖書の御言葉に集中するんだ。これが私ども宗教改革の大事な旗印であったわけです。聖書そのものを見てみても、主イエスご自身も物的なものを何か作ろうとしたりもしないし、残そうともなさいませんでした。当時、もうすでにイエス様がおられる当時、文書による記録は十分に発達していたのです。そして、宗教的にも、預言書や、あるいは律法のトーラーと言われるものが、きちんと美しく見事に書き留められ、記録され、保存され、残されるようになっておりました。にもかかわらず、シエスはご自身の言葉を書いて残そうとはなさいませんでした。ただ、弟子たちの口伝という口伝えで良しとされたのです。一番間違いないのはご自身で書いて、これだと言えば出せば、間違いないはずです。弟子たちの口伝って怪しいというか当てにならないと言いましょうか。人によって受け止め方が違ったりして、本当にそれでいいのかと思えるでありましょう。しかし、主はそれで良しとされたのです。そのシエスが、ただ二つだけ、このように行いなさいと命じられた行為がありました。儀式とでも言ってよいでしょう。それを私どもは聖なる霊典、霊典というのは霊法に基づいた儀式のことです。それを短く聖霊典というんですが、二つイエス様はご自身が命じて定められました。それが洗礼と聖餐であります。この二つは、福音と信仰の奥義、一番大事なことを知っていく特別な恵みでありました。それは、理念や理屈として、耳で聞き、頭で考えて分かっていくものではなかった。それは全身全霊で味わい知り、受けるもの、いただくものであったのであります。今日のところで、シエスは弟子たちとこの杉越の食事を一緒にしたいと切に願った。文語訳聖書ですと、望みに望んだって書いてあります。それは、まだ弟子たちは分かってませんけども、この後起こるこの十字架のあがないということを、理屈として言葉だけで教えるのではなく、一緒に食する、食べることによって、弟子たちの心に、魂に、まるで刻みつけようとするかのようでありました。種入れぬパン、おそらくそれをこうちぎって、裂いて、弟子たちにこう渡していかれるわけですが、これは、十字架に裂かれるシエスの身体、お体のこと。大きな杯があって、それをみんなで回し飲みしたようであります。 今の私の生産室のように小さなグラスに小分けをしているのではなく、一つの大きなグラスでみんなでこう回し飲みをしていった。その杯は、そこに満たされているブドウ酒は、十字架で流される主の血を、それは杉越の食事と言われる特別な食事に重ねられるのでありました。神様に対して罪を犯してしまった人が、本来ならばその罪が厳しく裁かれて罰せられるはずのところを、主イエスが身代わりになって罰を負ってくださったのが十字架だ。そのおかげで自分が受けるべきはずの裁きは全部主イエスの方に行ってしまい、自分は裁かれずに済んで助かるという贖いが与えられるというものであった。これを理屈で納得するのではなかったのであります。この時点では弟子たちは実はよく分かっていなかったという方が正しいでありましょう。しかしここに主イエスは命じられるのです。何度も何度もこの杉越の主の食事を繰り返し行いなさいと、食べなさいと。このパンとブドウ酒のシエスの食卓をみんなで囲んでいただいていく中で、ああ、それがまさしくこの自分のためのパンでありブドウ酒だ。つまりシエスの十字架が自分のためだったんだということを味わい知ることになるからでありました。理屈でこの説明をされて、これこれこうだからこうなって、ああだからこうなんだ、こう説明をされて解かれてふんふんと言って頭で納得するのじゃない。じゃあどういうことなんだ。新約聖書にたくさんの手紙を残している使徒パウロという先生は次のように言っています。ガラテヤ書の2章20節。洗礼を受けることによって、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのですと。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。洗礼を受ける。それはイエス様が自分のうちにいるようになってくださることだ。新しい契約を結んだものとしてパンと杯のブドウ酒をいただく。それはイエス様がいつも一番近くにいてくださるんだ。そういう形で一緒に歩んでくださるということだから、パンとブドウ酒をむしゃむしゃごっくりといただいていく中で、私はここだと私どもの内側からイエス様が言ってくれている。でもそれをすぐに私たちは忘れてしまうのです。本当に弱い信仰ですから、その主の食卓というこの聖餐と私たちが言う食事を何度も何度もして、毎日の生活が本当にイエス様が一番近しく一緒に生きていく生活となるように、もう本当にその頭で記憶させるんじゃなくって、心に刻んでいこうとしている、そういうのが今日のこの御言葉であり情景であります。主イエスご自身はここでもう時間がないのです。 苦しみの時、十字架の時がもう目の前に迫っている。でも弟子たちはちっとも分かっちゃいない。分かっているのは主お一人。神の壮大なるご計画に従ってついにその時がやってきた。弟子たちに十字架の意味を、食べることによって、食事によってその魂に刻み込もうとされているわけだが、主ご自身はこれが地上での最後の食事、最後の晩餐となることを承知しておられる。そして次に、弟子たちともう一度一緒に食事をするのはいつなのか、それをちゃんと見据えておられるのです。今日の前半のところでイエス様が言われている言葉でちょっと分かりにくいところがあったと思います。言っとくが、神の国で杉越が成し遂げられるまでは決してこの杉越の食事を取ることはないんだ。で、また同じようにですね、言っておくが、神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。同じようなことを二度重ねて言ってますね。これは決してない、決してないってこう強く否定してるんですけども、実は強く否定しながら何を言いたいかというと、次に君たちと一緒に食事をする時があるんだ。その次に君たちと一緒に食事をするのはここだというのを示しているわけです。いつか、神の国ので杉越が成し遂げられるというのはですね、神の最後の審判がなされて、救いの完成がなされた暁に催される。そういう食事です。神の国の食事、宴会が待っている。神の国、天国では、喜ばしい宴が催されるのです。そこには、黙示録21章で言われているように、目の涙がことごとく拭い取られ、もはや死もなく、もはや悲しみも、嘆きも、労苦もない。じゃあ何があるか。もうきっと笑いと、笑顔と喜びで、そしてそれこそ美味しいごちそうだって、うまいねっていうような、そういう宴が、食事が天国に待っているって言うんです。君たちとはそこで一緒に食べよう。それまではもう食べることはないんだって言うんです。つまりその目標をイエス様はちゃんと示した。弟子たちにまだ残念だけどこの時点では十分に理解は多分できていない。でも何度もそのパンとブドウ酒をいただきながら、それこそ腹渡で味わい知るようになっていく。十字架の意味を、そして天国でもう一度イエス様と一緒に食べることができるその食事を。しかしこの食卓には不信仰者、裏切りを抱える者が招かれている。食卓ってありますけども、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの あの最後の晩餐が有名ですし、いろんな中世の最後の晩餐ってみんな机をがあって、そこにイエス様と弟子たちが並んでますけども、実際は机は多分ないんです。ないんです。あの絨毯のような敷物にクッションのようなものが多分あって、そこでちょっと足を伸ばしたり足を崩しながらこうペタンと座っているありさまです、多分。でおそらくそれがこうエンジンを組むように丸くなってみんな座ってたと思います。でもそれが主の食卓だった。イエス様は言うんです。見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。おそらくその絨毯の上にですね、パンが乗せてあるお皿があったり、この杯が置いてあるこのお盆のようなものがきっとあったんでしょう。みんながそこに手を伸ばすわけです。 裏切る者も手を置いている。誰のことか。最後にみんなで議論したとありますが、実は裏切るのは全員であります。みんながそう。直接的にはイスカリオテのユダでありましょう。しかし、ご存知のように、裏切っていくのは12人全員なのです。主イエスの食卓には、信仰的に出来の良い人間、裏切ることのない人間だけが招かれているのではなかった。もう本当にどうしようもない。愚かで、弱い人間が招かれている。主のことを、あるいは主イエス様から凄まじい恩をいただいているのに、その恩を忘れ、要するに恩知らずですね。恩を忘れ、その大切な言葉をもうすぐに忘れてしまう。そして自分のことしか考えない。洗礼を受け、信仰を賜物として与えられていながら、キリストをその身にいただいていたのに、平気でその宝をどっかに置き忘れてしまう。じゃあそれで実際どんな生活しているかといえば、なんとなく憂鬱で、なんとなく日々が灰色で過ぎていく。生きがいもなく張り合いもあるとは言い難い。挙句の果てには、自分は一人だ。人間なんて結局は一人なんだ。などと呟いている。人によっては何とも言えない不安や恐れを抱えて、落ち着かない生活をする。つまりそれは、頭で信仰について分かっているつもりになっているだけであって、実は、キリストがそのもののうちにいない、キリスト不在だということであります。だから、信仰者という肩書きを負いながらも自分で信仰者とは言えないなと変な後ろめたさを抱え、あやふやで憂鬱な気分の中、しかも孤独で不安や恐れを抱えているわけです。一番近くにいるはずの主をどこかにやっといて、キリスト不在になっているから、だから自分は一人だ。なんてバカなことを言うのです。一人だ。当たり前ですよ、それは。だって自分からイエス様をどっかにほっときながら、出しときながら、私は一人だ、一人ぼっちだ。何を言うとるのか。どこまで愚かなんだ。もう自己嫌悪の塊になってしまいます。でも、そんな愚かなものへの熱烈なる思いが、もう本当に熱い愛が、このパンを、この杯を取りて食せよ、すでに備わりたり、というあの言葉となっている。招きになっている。それはまるであの黙示録三章に出てくるイエス様が戸の外に立って戸を叩いている。私たちは一回イエス様を戸の中に迎え入れているはずなんです。洗礼を受けるってことは。にもかかわらず気がついてみたらイエス様いないじゃありませんか。不在ですよ。自分のことばっか考えて、イエス様を結果的には戸の外に出しちゃってる。でも、取りて食せよっていうこの言葉は、 私どもの心の戸をまるで拳でガンガン叩くように言っている。すでに洗礼を受け、新しい契約を結んだ者には、まるで主の血潮が十字の印がその扉についている。その戸を主は叩いて言う。お前にはまだ有効な生きた新しい契約があるんだ。この戸口に立っているのはお前を裁いて殺す裁きではないんだ。この戸口についている十字架の印は、この中には裁かれるべき者はいないんだという印なんだということ。この戸口に立って、開けるのを待っているのは、お前の友であり、お前を命がけで愛する神の子なのだ。だから、パンを取れ、杯を取れ、そして、みんなと一緒に食べろ。そう、我らの愚かさのすべてをご承知の上で言ってくる。この激しい愛に、何と答えようか。主はそれでも悔い改めない者の自由をなお守るから言うのです。聖書、新約、旧約聖書では、だが人の子を裏切るその者は不幸だと訳されています。不幸だ。確かに間違いのない訳です。その通りです。でも不幸だってのは、どうしようもない奴だって言って、こう非難して言ってる言葉ではないのです。不幸だとか災いだって昔の聖書にあるのは、ああという言葉なんです。深いうめきというんでしょうか。それでも悔い改めない者の自由を守っていくときに、それを認めていくときに、イエス様は、というこのうめきをうめく、そういううめきを起こさせるのでなくて、悔い改めて愚かで誠に不信仰な自分を丸ごと差し出して、許しのパンと杯をいただこうではないか。戸を開けよう。それは君しかできない。イエス様はこじ開けることはしないし、他の人間が開けることもできない。戸を開けよう。戸を開けて、主を迎え入れ、パンと杯をいただく信仰をここに与えられているのではないか。今、生産を執り行うことが残念ながらコロナのゆえにできませんが、再び生産をここで守ることができるその時を心から待ち望みつつ、この熱烈なる主の招きをスルーしないで今受け止めよう。祈ります。主よ、あなたの熱烈な思いによって あなたの食卓がここに備えられ、取りて食べようと招かれてありますことを感謝いたします。あなたは私どもの自由をどこまでも守りながら、その自由によって滅びに向かおうとする者に深い嘆きと悲しみのうめきを漏らされます。そこにある深い愛を知るがゆえに、悔い改め、新たに許しを受けて、御心が天になるごとく、地の上にもなるべく、自分に備えられた生活の場で、備えられた隣人に、精一杯尽くし、仕えていくものとなさせたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美257番。信仰告白、使徒信条、アーメンのみご視聴ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。さ、献金をお捧げいたします。Thank you.
慈しみ深い聖なる父よ、皆を褒めたたえます。御子イエス・キリストを通して聖霊の力強い働きにより、私たちに常しえの命を与え、あなたの民としてくださいました恵みを覚え感謝いたします。今御前に捧げるこの捧げ物を、深い憐れみのうちに御旨を叶うものとし、主の栄光を表すために用いられますよう願い祈ります。主の家族である私どもを、絶えることのない恵みのうちにお守りください。どうか主の守りによってすべての災いを免れ、良い行いをもって主に仕え、栄光を主に帰する歩みをなさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
正英賛美歌540番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。